まこみちの爆笑肉トークということで、今日もスタジオに、まこみちさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時期になりますと、社会人1年目という方をよく見かけるんですけれども、
まだ見かけてないな。
あ、そうですか。
もういかにもこうなんていうの、ピチッとね、そう、もうコータばっかりのスーツ、
そうピカピカのあのバッグと、ピカピカ
の僕らのあのヨレヨレじゃなくて
フレッシュな方がちらほらと見かけるんですけど、この新社会人の方にまこみちさんから何かこうメッセージ、アドバイスとかあったら、どんなこと声かけますか？
あのね、
ちょっとドキドキしてる皆さんに、
ドキドキしてる、あのね、ならもうどうしよう、鬼滅の刃的に、
鬼滅の刃的に、はい、
煉獄さん、煉獄さんやったっけ、
はい、
煉獄さんの命を燃やせ、
命を燃やせ、どういう思いを込めて
あの、はい、なしに、はい、右も左もまだ分からへんと思う、ね、
そうですね。
でまあ、はい、概ねこういう目標、
はい、
目的を持って、入社しましたって入るんやけど、はい、多分入った途端って、そうじゃなかったのにみたいな、
あ、イメージと、
イメージが出てくると思うんです、はい、それはなんでかというと、自分のちょっと上に追っての先輩とか、
はい、
さらに上に追っての上司とか、
はい、
そこらによって環境っていうのは大きく変わる、っていうのをここ最近自分でも感じてるんです。
あ、そうなんですね。
で、僕どっちか言ったらプレイングマネージャーなんで、
はい、
その自分で動きたい派なんですよ。もう自分でやった方が手っ取り早い、
はい、
それはあんまりええことじゃないんですよ、本当はこうどんどん慣れていってもらったりしたらいいんやけど、でもやっぱりどこまでやっていいのか、
はい、
どうやるべきなのかっていうことを感じないまま、
はい、
肩にはまったようなところにポツンと折ってしまったときに、自分の志がこれで果たしてなされるのかっていうのが、これ多分ね、はい、志の高い、フレッシュマンほど感じると思う、
はい、あ、そのギャップを、
だから命を燃やせなんです。
あ、
どういうことかっていうと、はい、もうほんまにそこが全てじゃない、もう何やったらもうもっと自分の住みよい環境に変えてやろうかぐらいの気持ちを持とうと思ったら、
はい、
まずは受け入れる、
うん、
そこに馴染むんやけど、自分の志は消さない。
ああ、それは変えない。
うん、だから、
はい、
その気持ちが大事やと思う。
うん、
そこに馴染んでしまったら、
うん、
まあ、似たような、
あの、
もう一年経ったら、一年先の先輩の姿が自分の姿やと思って、
なってしまうと。
そうはなりたくないと思うんやったらば、命を燃やす。他でも勉強する。
熱い
もうこうやってタイムカード押して、
はい、
夕方にタイムカード押して返すっていう話じゃなくて、やはりこうなんていうの、自分のために使う時間っていうのを考える。
うん、
そうじゃないと、そのなんていうかな、また会社行かなあかんわみたいな、そんな面白ない、
はい、
時間を、
はい、せっかくあったのにね、
まあ言うたら1日ね、
はい、
どないか24時間あるんですか、
うん、
だから8時間も寝ませんけど、8時間とまあ余剰、
はい、
で働く時間が8時間と考えならば、はい、人生の3分の1を損することになる、だから面白くそれを楽しめる、
はい、
しんどいですよ、
はい、
楽しもうと思ったらしんどいんやけど、そのことがなんかこう楽しいって思えるような、そういう8時間を作ることができれば、
充実してい
くやろうね。
自分を高めていく、
高め
く、
遊びももう半端なく遊ぶ、
真剣に遊ぶ。まこみちさんの8時間はどんな8時間ですか？
何が？僕の8時間は基本的にはそのいつも言ってるけど、早くその8時間布団に入るための、
そうですね、
布団との最近全然8時間お布団に入れてないから、
あ、そうなんですか。
最近眠たいよう言ってるけど、
そうなんですね、ちょっと忙しい、
眠たくても没頭することってやっぱりあるから、そこのモードに入れば眠気なんかその関係ないし、体のあちこち痛いっていうのも関係なくなる。
おお、ちょっと
そういうどういうかな、8時間、稼働する8時間にどうやって持っていくかっていう、
そうなんですね、熱い思いって大事ですもんね。
そうです、だから命を燃やす、
そういうことですね。そして今この命を燃やすといいますか、沸かすというか、
沸かすとい
よいよという感じでメッセージもいただいております。
ありがとうございます、
はい、まずはですね、神戸市のお住まいのハニーネームこうちゃんさんですね、ありがとうございます。
こうちゃんさん、
はい、いよいよ沸かし屋さんオープンですね、
ありがとうございます、
楽しみにしております。
ありがとうございます、
は
い、
お店で最初に食べてほしいメニューってありますかというメッセージですけども、
これね、
はい、
メニュー考えるのが非常にこう、 どういうんですかね、まあ、よそがやってるからこうこうこうというよりも、はい、もう一品一品、
はい、
食べ比べたり、
うん、
で実際にそれをお客さんの立場になるんやから当然その、はい、テーブルに座って焼いて食べてみたりと、
い
ろんなことを繰り返してやっぱりこう、渾身のメニューなんですよね、
はい、
でもこれはもう入れんとこうとかいう、うん、その消え去っていったメニューもある、
うん、あそうなんですね、
なので、はい、なんていうかな、おすすめっていうのは、はい、基本的にうちらのそのね、時間給型スタッフ、はい、まあ、全体的なスタッフ、まあまあ、私のとこ和菓子屋は、はい、スタッフをもうファミリーっていう、もうくくりにしたんです。
そうですね、
はい。だからそのファミリーたちに言ってるのは、はい、おすすめは何ですかって聞かれたときに、はい、何でもかんでも勧めんなと。
うん。
塩タンが美味しいですとか、はい、そういうその、まあ、薄っぺらいって言ったら怒られるんやけど、はい、そういう話じゃなくて、ま
あ、はい、
うん。そうじゃなくて、まずはお客さんがどんなのが好きかっていう。
うん、
霜降りが好きなのか、
はい、
赤身が好きなのか、ちょっと歯応えあった方がいいのか、とにかく柔らかいのがいいのかって、いろんなことをこう聞いてほしい、
はい、
で沸かし屋のね、そのコンセプトは当然沸かすなんですけど、その沸かすっていうのはやっぱりただお肉を焼くって言い持って、うん、中のこのね成分の中に含まれてる、まあ、水分やね、それをいかに沸かしていくかっていうことが、はい、まあ、大変重要なんで、沸かすっていう、
はい、
なんかそれがコンセプトなんやけど、うん、人の気持ち、そこでこの、うん、ね、沸かした美味しいお肉とか、スープとか、はい、いろんなものをこう召し上がっていく中で、当然こう笑顔あふれるテーブルになってもらいたいっていう思い、はい、でもその先って、
はい、
まあ、言うたらうちらは肉ですよね、
はい、
食肉ですよね、はい、それがよりその美味しい、
うん、
肉牛の生産であったり、うん、まあ、言うたら食肉の生産ですよね、はい、そういうところにこう発展させていく、なんかうちらに力を与えていただければ、当然そういう牛たちを、
うん、
あるいはそういうことを生産している人たち、はい、そこの支えになれるお店でありたいと考えとるんで、一頭買いってよく聞きますよね。
そうですね、
一頭で買ってますって、
まあ、
当然一頭でその大きな命をいただいてるんやから、うん、一頭で買うのは当然やけど、そこから、はい、より使いやすいために、
はい、
ほんで欲しがる人のために分類してますよ、これを私どもが提唱しているのは、はい、一頭買いだけでなく、一頭使いやと。
一頭使い。
だから何もかも最適化できる、うん、そういう技術と知識を私たちは持ち合わせている、はい、ということなんで、まず食べてほしいメニューっていうのが多すぎて。
多すぎて。
これって決められないんですよ、ね、
はい。
だから、逆にその、もし私どもご愛顧いただけるっていうお客さん、当然、接客であったり、はい、そういうとこも、お前もうちょっとこなした方がええんちゃうんか、した方がええんちゃうんかっていう、はい、そういうお声もいただきながら、共にやっぱり育っていって、こう一緒に、
お店と一緒に、
日本のこの食文化、ある肉を食べるっていうその食文化を、よりこう強固に、未来、将来的にこう伝えていけるような、
は
い、それをお客さんと一体になって、はい、やっていければ、実現できればなと。考えております、
ね、はい、ここから発信なんですね。
そういうことです。
これからの、まあ、お肉の文化というか食文化をちょっと変えていこうかなと、
うん、それをやっぱり一体じゃなかったらダメなんですよ、貝の実が美味しいですよとか、
はい、
ミスジが美味しいですよ、それ美味しいんですよ、
美味しい、
認めます、
はい、それは美味しい、はい、
でもその希少性を売りにしてしまうとね、
うん、はい、
それ当然希少やから食べたらなくなりますよ、
そうです
ね、でその分よけよけ余りが生じる、それを安く二足三毛にしてしまおうと思ったら、仕入れる段階からもある程度抑えていかなあかんっていう計算になっていくんですよね。それでははっきり言うたら大きな命がこの値段かいっていう話になる、
なるほど、
であと生産者も当然その生産しがいがない、ここをやっぱりどうクリアして、
うん、
ね、気がついたら、味気ない牛ばっかりの世の中になりましたということのないように、
なるほど、
うん、私らはそういうこともその考えて進めていきたいなと思っております。
じゃあ店員さんとこう話しながらこう好みをこうちょっとこう聞いてもらって、だったらこういうのどうですかっていうのもあったりするんですか。
そうですね、
お客提案という
か、それを聞いた時に、あのお客さんの要望っていうことに、やっぱり沿いたい、
あ
っていう風に。
なるほど、まあ、いろんなメニューはありますけど、もう全ておすすめなので。
そうですね、本当、どういうかな、順番っていうことじゃなくて、本当にこう最適に最適に持っていこうと思ったら、お客様のやっぱり好みであったり、そういうことをこうどんどん、
はい、
聞いてテレビのどっかで聞いた話を、はい、そのまま何々あるとかいう話じゃなくて、
はい、
こういう気持ちになりたいねん、こういうものが食べたいねんっていう、なんか中にはね、もう何でもええから、
はい、
肉でお腹いっぱいになりたいねんって言ったら、当然その、あんまり高価なものですると、莫大な値段になってしまったらあかんから、なんかこういうものをどうでしょう、
バランス見ながら。
いろいろとこうい
ろんな要望に応えてくれる。肉でお腹いっぱいになりたいっていうのも、
だからそれをお客様と一緒に一体となって育てていきたい、メニューはね、メニューはやっぱりそのうちらが提供提唱するものでありつつ、育っていくもので、当然それが美味しくてよかったら、どんどんリピートが来る、ほなこれでいけるんやなって、そこで安心したら、そこをさらに誰かがこう伝えてくれるじゃないですか、あのメニュー良かったよと、はい、その聞いた期待値をさらに高まるっていうことを私らは常に更新し続けない
上回っていくという
あかんと思っております、
はい、常に進化しながら。
そういうことですね、
ということですね。じゃあいろんなメニューあるので、いろいろお話ししながら皆さんと一緒に楽しんで、
はい、
ね、気持ちを沸かしていただきたいですね。
ですね、
デザートとかあるんですか、ちなみに。
ありますよ。
どんなデザートメニューが、
あれ、まあ、言うたらジェラートっていうんですか、
はい、
あるんですけど、僕それね、どれって言うたら、はい、またそればっかりが売れたらあかんので、
はい、
言いませんけど、
はい、
僕一つだけ、全部が好きなんだけど、一つ好きなやつで、そればっかり、試食しとったら、
はい、
それだけなくなってしまって、
一人で。
そういうジェラートがある。あれは、美味しいな。
何系ですか、ちょっと、柑橘系ですか、
甘い系。
あ、甘い系。あれ、マコさん甘いの好きでしたっけ。
甘いの好きですよ。
ああ、うん、そうなんですね、
はい、あとほんでこれ、ね、ジャンボイチの方でもね、はい、あとは本人のやる気次第なんやけど、
はい、
昭和のホットケーキ。
昭和のホットケーキ昭和のホットケーキ、
肉屋でホットケーキ、あのね、
はい、
今なんかこうパンケーキ、
パンケーキ、
そのパンケーキとホットケーキの違いがよう分からへんねんけど
昭和、
まあ、なんかあるんやろうと思うんやけど、
はい、
昭和のそのね、お家でやってたパンケーキ、
ホットケーキ、
ホットケーキやね、はい、あれどこで食べれるんかってやっぱり家でやるしかないんですよね、そういうのをこういっぺんこうやってみないか
やってみようと、
はい、うん、だもともとその、パティシエをやってた方がうちいるん
で、ね、すごい、
でやるんやったらやってみてよって、ほんで実際一品ポーンと作ったんですよ、しかも市販の粉じゃなくて自分でちゃんと調合して、それがもうびっくりするわ、美味しくて、でもあとはそれを本当にこう、はい、お客さんに提供して喜んでもらうっていうところまで、本人があげれるかどうかなんですよ。ただのそのパティシエであったり職人であると、はいはい、作ることはできても、それをお客さんにこれはどういう意味があって、
まあ、コンセプトというか、
そうやね、そういうのをやっぱりこう自分たちで組み立てて、やるぞと、あなた肉の売り上げ超えたんぞ、
うわなかなか名前やかないといけない、
いやそれは容器やから、
容器やかないと思っておけ、
だからでもその思いがあったら、内部でもその協力者が出てくると思う、
お
だからそういうのをやっぱり望みますね。
どんなものが載ってるんですか、まあ、ホットケーキ
と、だからなんやかんや載すん自体が、まあ、そもそもあれ載しますけど、
シンプルわけなんですね、
もう基本的にはほんまにお家でバターをチャーってこう載してもうてね、
蜂蜜かけて、
なんでこのパンのパンのくず、
はい、
くずが無理やりついたようなバターを切って載したりしょったり
昭和はね、
昭和あれが美味しいよな、
バターだと思ったらマーガリンだったっていうお茶もあります
ね、ふわふわになってもらうんでいいんですよ、
は
あ、適度なふわっとした感じでも表面はなんとなくまあ言うたらメイラード反応やね、
はい、
しっかり焼けてる、
はい、茶色のこんがりと、うん、
あれが美味しい、
ひょっとしたらじゃあ出るかもしれない、
出るかもしれない、
楽しみですねなんとかこれ乗り切って出してほしいなと思いますけど、
う
ん、だ
からそれがうまいこと言ったら、一つの成り物売り物として和菓子屋に持ってきて、食べるかな焼肉食べてから、
まあ、僕
ら うちの焼き肉はほんまにそのどないんかな、後味、
はい、
後で振動ならへんように、あのなんとか組み立てていきたいなと思っとるんでね、まあ、それも含めてまた考えていきたいと思います。
満腹になっても食べたくなるホットケーキという、ね、そうそうそうそう、ぜひ、ね、うん、楽しみにしております、
はい、
ということでこうちゃんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもう一方いただいております、
はい、
三田市西山にお住まいのハニーネームブーミンさんですね。
めっちゃ近所ですよね。
そうです、西山、はい、そうですね、
そうですね、
はいはい、クラファン始まりましたね、リターンがいっぱいあって迷っています。
あ、すいません、ありがとうございます。
迷ってるそうです、ところでお肉の食べ頃、
はい、
過去焼き頃ってあるんでしょうか、うん、新しいほど美味しいイメージがありますが、パック肉などはいつ頃が食べ頃なんでしょうか。
これあれですかね、食べ頃っていうのは、まあ、うちらで提供する、その和菓子屋で提供する脇頃
脇頃なのか
っていう点と、まあ、パックの選び方ですかね。
選び方、買ってきたお肉を即焼いて食べたら美味しいのか、それとも時間を置いた方が美味しいのか、
そういう意味なのかな
っていうことかもしれない、
ね。まあ、この前並行してその広い範囲でお答えしていきますと、まず和菓子屋もそのスタッフ、あのファミリーやね、ファミリーに言ってるのは、まあ、とりあえず自分らがその焼き加減いうのをしっかりと掴んでくださいと。だからやっぱり掴みの早い子は、要はいつもこのね、あの番組を通じて言ってるように、はい、やっぱり58度っていう温度が一つのその目処なんですよね。はい、で58度、あの中心温度が58度まで上げることによって、おおむねその、菌類が、はい、まあ、あの滅菌できると。はい、で今度60度を超えると、今度はあのコラーゲンや、ね、
はい、
の、 あの膨張をしていくことによって、はい、細胞圧迫、それをすることによって離水が始まる、
はい、
だから60度を超えるあたりから離水が始まるっていうことを覚えていただくと、あの特にね、和菓子屋ではそのダイヤモンドカットスタイル、
ダイヤモンド、
要はだからあの格子状にあのハスカイにね、
はい、う
ん、あの入れてるから中身が見えるんですよ、
はい、
だから中身が見えるステーキみたいな状態だから、
はい、
本当は口閉めた状態でこうしっかりと温度をかけていってもらって、はい、分からんときはピッと開くと中見えるじゃないですか。
あ、はい、
まあ、開くと中がこう汗ばんでくるんですよ。
うん、
初めはもう普通のお肉の、素のお肉の状態、はい、これがとろーっとその溶けてくる、あるいはその水分を帯びてくる、
はい、
で普通に薄切りの状態、タンとかでもそうなんですけど、片面焼くじゃないですか、はい、だからその間その周りの温度は遠赤外線もあって、はい、当然その非常に高い温度帯になってる、そこに片面をこうしっかりと焼くと、はい、上は赤いんですよ、赤からピンクに変わって、そこから灰色みたいな感じに変わっていくんやけど、ね、はい、このピンクに変わる時点でも離水は始まっていく、離水が始まってるっていうことはもう中のその
温度、
ね、温度は上がってるということなんですよ、
そうですね、
だから赤くてもそのままクリクリっと巻いて、お汁こぼさんように口の中に入れてもらったらもうベストなんです。だから私どものスタイルはあのあの塩タンっていうんですかね、でも塩を振ってます。そこにもレモン絞っていただいて、で沸かしていただくんですよ。もうタンを皿やと思って沸かしてもらう、なら上に離水してうまみ成分が上がってくる、それと塩とレモンが加わったやつをこぼさんように口に
入る。
これがもう、そう、もう、もう美味しい。
美味しい。なるほど。
実際ね、あの、あんまり公じゃなくて、
はい、
あの、どうしても三田牛の焼肉は食べたいと。
はい。
いうことで、昨日日曜日でしかもオープンしてないんですけど、あの、特別なお客さんやったんで、ね。
されたんですか、
うん。はい。あの、5名だけなんだけど、あの、させていただいて。で、タンも当然、その、
はい、
やり方で召し上がっていただいて、やっぱり違うんですよ、あの味わいがね、だからその状態でやること前提であれば、よくあのネギとかもこう刻んで上にパラパラってやったり、ごまとか振ってるんだけど、あれごま振ろうが、生姜ひっくり返した時点で全部網にくっついて焦げて終わるでしょ。
そうそう、
あれをだから上で沸かしといたら、そのまま巻いて食べると、もうネギの風味まで入って、もうその肉汁と合わさって、これ今想像してみてください、
はい、
もうすでに美味しいでしょ。
そうですね、
そういうものを提供、
口の中からね、
うん、 だからあの脇加減っていうのは利水が始まる、もうボタボタ落ちて下にパチャパチャパチャパチャ落ち出してる、はい、これも焼きすぎです。
あ、これも焼きすぎですね。そうなんですね。
で、新しいほど美味しいイメージがある。あ、そうそう、はい、これもね、何に例えようかな。エビの踊り、
エビの踊り
って召し上がったことあります、
はい、あのピチピチ動い
てる。僕も最近それ食べてへんねんけど、もっと若い頃、よう踊り踊りって美味しいなって、その食べたらピクピクって動くんがなんか珍しいなと思って、だから要はあの生きたままのエビをその場でパンパンパンとさばいて、さばきたてのもの、まだピクピクその死後硬直も始まってないような状態のものを食べるわけでしょ。だからそれってね、硬いか柔らかいかって言ったらいささか硬いんですよ。
硬いですね。
でもコリッコリッとするその食感があって、はい、磯の風味、まだもう海水の中で生きとったもんやから、海の感じがする、
はい、そうですね。
これを同じことをね、やってもこれ置いとくと、はい、当然死後硬直から今度そのいろんな変異が起きる、変化が起きるね、はいはい、だからその中で今度味わいは柔らかくなったり角が取れたり、あの風味が変わっていくっていうのと一緒で、お肉もまさにそうなんだけど、パックまでしてしまうとね、当然その焼肉スタイルに切ってある、あるいはスライスにしてあるっていう、これはもう必要以上に置くもんじゃないと思います。
あ、そうなんですね。
できれば鮮度のいい、あ、ごめんなさい、鮮度のいいものがあのやっぱり
いいと、
いいと。
ああ、そうなんですね。
でその鮮度の見切り方っていうのがね、言うてええんかな、まあ、うちも含めてそうなんやけど、はい、お肉屋さんって、あのライト、
ライト
ちょっと赤めのライトで照らすから、はい、オープンケースとかそこにあの並んでる時は綺麗ですよ、はい、でも手に取った時に、はい、あれってその色がそのもう普通の、素の色になる、
はい、
その素の色でも綺麗なって思えるものがより鮮度の高いものであると、
ああ、なるほど、そうなんですね。そうそう、じゃあその並んでるのを手に取ってちょっと明かりを変えるというか、
うん、明かりが手に取ってみてその実際のライトから違うところで見て、でなおかつそれでやっぱり鮮度を確かめるのと、やっぱり日付をまあ、ほんまのこと書いてあることが前提なんですけど、
はいはい、
どういうかな、やっぱり、牛肉でも製造日から4日ですわね、はい、パックしてあったら、これはもう絶対守らなあかんことなんやけど、まあ、賞味期限なんで、
はい、
4日過ぎとっても、食べれへんのかって言ったら食べれんことないんですよ。ないけど、責任は持ちませんっていう。
それ以内に食べてください
、ね、匂いするとか、ちょっとなんか風味が落ちたとか言われても知らんでっていうのが4日っていうことだよね。だからやっぱり1日目がいいよね。
やっぱり、そうなんですね、
やっぱりお家の冷蔵庫って、肉屋の冷蔵庫よりはその冷気の圧であったり、同じ温度帯でもやっぱり違うんですよ。開けた途端にその奥行きがない分、早く温度が上がったり下がったりする、その温度変化にお肉って弱いですから、まあ、できれば買って、はい、冷蔵庫に入れるのは仮の場所であって、はい、早く召し上がっていただくっていうのが一番いい、重要だと思います。
そうなんですね。ということで、ブーミンさん、参考になりましたでしょうか。そしてリターンいっぱいあるということですけどね、ぜひ何か選んでいただいて、
選んでいただいて、何やったらもう団体貸し切りとかでも、
そういうのあるんですね。
団体貸し切りはあるんですけど、あれ人数で割るとね、はい、あれマックス84入るんかな、
はい、
だからそういうなんかイベントごととかね、そういうのでよく探しておられるじゃないですか。一人頭の会費って考えたら、飲み放題するとったかな、ちょっとその定かでない、はい、僕は細かく見てるんやけど、全部を頭に覚えてるわけじゃないんで、
じゃあ団体で割ると意外と割安になると、
割安でいけるんじゃないかなって。
それこそ歓迎会でね、
そうそうそう、
使っていただきたいですよね、まだ新人さんも緊張してる中、お肉を食べてほっこりと。
そう、あとね、変わり種でいくと、はい、スタッフたちと会話しながら焼肉楽しもうみたいな、和菓子を楽しもうみたいな。これ僕、まこみちが、はいはいはい、基本的には肉ひたすら切っとる側におるじゃないですか、な話しとる、まあ、どうやって作るんかなっていうのは、まあ、段取りで考えるんやけど、
はい、
だから他のスタッフも十分その、ね、こうやってもう言うたら、 番組も、はい、一回マコミチともまた違う旦那のやつも連れてきて喋らすとか、あの練習させなあかんな
と、そう、ね、うん、出てくれるかもしれないですね。
そうそうそう、
そういうメニューもあるんですね。
うん、
マコミさんと話したいっていうお客さんがいらっしゃったらこう出てくれる時もあるんですか。
出てくるか、もうその出ざるを得ないっていうのがね、やっぱりそのありがたいことじゃないですか。だけどあとは僕が出たために他のお客さん の, あの肉出んのを送れるって、これはだから混雑時はちょっとさすがに難しいから、
落ち着いてたらできるかもしれないという、うん、なるほど。
ただ昨日ほんの5名様やけど、はい、あの全然いけるんですよ。だから今までずっと考えてイベントごとあちこちでやっとったじゃないですか、はい、それこそあの神戸ブラックバーベキューとか、はい、あれって私一人の力量で、あの満足していただけるっていう状態を作り出すのがやっぱり一人で5、60名、それがマックス84名やから、そこは段取りでカバーができるのと、他にスタッフがいる、
はい、
肉切るのは私、はい、とりあえずはね、
うん、
これをゆくゆく私だけじゃなく同じことができる人を作っていこうと、う
ん、なるほど、うん、あ、じゃあこちらも育てていこうと。そうです、そうです、いうことですね。じゃあ皆さんと一緒に
育てていこう。育つもんちゃうけどね、
どういうことですか、育つもんじゃない。
もうどこまで自分の感性を研ぎ澄ませれるかっていう、はいはい、
もう本人次第
もうあの本当にね、迷ってるとかそういうのじゃないんですよ、悩むとか迷ってる時点でもう多分到達できないんですよ。ひたすらあの感性を磨く、
突き進んでいけと。
あの芸術の世界やから、これはこうしようって言うた時に、はい、そのこうしたものがお客さんがおって思えるか思えへんか、
うん、
ただ切ったら、うん、切って出したら OK っていう話じゃないから、
ね、
それをやっぱりどこまで再現できるかって言ったら、うん、あのキャリアとか、はい、そういうもんじゃなくて、
感性ですか。そうなんですね。
これだからもう普段からなんですよ、生きてることそのものを全部かけないと、
うん、
そこには到達しないやろな、
うん、うん、なるほど、楽しみですね。
命を燃やせです。
まさにそこに戻ってくると戻ってくるということですね、はい、でオープンが4月、
29日
にオープンということですので、グランドオープンですね。
グランドオープン、
はい、
だからね、この間あの僕親知らずがあって、はあ、で別に抜かんでも今のところ何も問題はないんやけど、抜いておいた方がいいですよ言うから、はあ、抜くわって言うて、はあ、でいつ予約取れますか言うたら、4月の28って言われて、それ絶対やめときますわみたいな。
前日はね、前日は
もしものことあった具合悪いじゃん。
そうですね、ちょっと落ち着いてからの方が。
そうそうそう、
特に問題はないですね今ね、親知らず。
今問題はないです。
何本入ってるんですか親知らず。
親知らず4本とも入ってますね奥。
そうなんですね。
そのうちの1本が、はい、多分そのあんまりええことないよと、置いとかんほうがええんちゃうか。
そうなんですね、うん、私も4本履いてるんですよ、
うん、抜いたほうがいいよ。そうあれ、うん、確かにあの糸ようじって言われるなっていうのあれ、フロスっていう
か、はい、届かない、
はい、いや届くねんけど、はい、入ったはええけど抜くときにあのブチって切れるときあるやん。
あ、キチキチになってる
の、ね、そうそう、キチキチになってるから抜いたほうがええよ。
なるほど、
歯並び変わってくるから、
ね、ああちょっと隙間ができて、うんうん、あそうなんですね。じゃあまあ落ち着いたら親知らず、
そうですね、
またその時のエピソードも
そうですね、
いろいろしていただければと思います。ということで今日のメッセージですね、2通ご紹介しました、
はい、すいません、ありがとうございました。
お待ちしております。ということでマコミチさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マコミチの爆笑肉トークでした。
ありがとうございました。